FM 那覇より生放送でお届けしています。シャイニーレインボー沖縄発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間光です。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られる発達障害について、障害を持っている人持っていない人すべての方々に私自身の体験談を交えながら様々な視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。今日から8月1日、8月スタートになりました、夏休みもねまだ中盤にはなってないけど、まあ途中ね3分の1ぐらいはね過ぎたんじゃないかなと思いますが、夏休みどこか行きましたか？私はですね昨日、次男くんと三男くん、そしていとこも一緒にですね映画館へ行きました。何を見たかと言いますと、トイストーリー4見てきましたよ朝早くにね、もう朝一の、映画ということで、もう9時20分ぐらいだったかなのスタートの、時にね見に行きました。やっぱり駐車場も夏休みだから混むじゃないですか。映画館もきっと混むだろうなと思いながら、もうそこを避けたいという思いで朝一で連れて行きましたよ。そしたらまあまあ本当に空いていなく、駐車場もすぐ止めれたし、映画館もささっと入れてよかったなと思いながらですね見てきましたよ。三男くんですね、今まで、映画は見に行ったことあるんですけれど、三男くんのもう好きな、もの、好きな番組だったら映画館ではずっと座って見れてたんですよ。まあ、何かというと戦隊ものですよね。その戦隊ものの映画はもう本当に最初から最後までもう集中して、まあ、楽しみながらねずっと時間をねちゃんと座って見ることできたんですけど、今回初めて戦隊もの以外のものを見に行ったので、ちょっと内心ドキドキしながら大丈夫かなという。ただトイストーリーはビデオとかでも見たことあるし、サーナン君も好きなのできっと大丈夫だろうっていう思いでね行ってみました。始まって50分ぐらいかなぐらいからね、やっぱりもう終わりって言い始めたんですよ。あ、やっぱり難しいかって思いながら、まあまあ座って、ほらほら始まってよ、ほらバズ出てきたよとかちょっとねこう促しながら興味持たせながらで座ってはちょっと立ち始めて、階段の方にちょっと座り始めとか、まあまあ私も何かあるだろうっていう想定もしながら、座る席は一番後ろの一番奥の本当に迷惑かからないところにね、座ったんですけど、そこでもうそばのこの階段にちょっと座り始めたりで、お母さんお母さん終わり終わりっていうのがねちょっと多くなり始めて、あ、もしかしたらこれ難しいかもと思って一旦外に出て、そしたら昨日ハイバルジャスコの近くにある映画館だったので、もうすぐゲームコーナーに行って、ああもうやっぱりもう見れなかったなと。でね、これは私の思いですけど、トイストーリー面白いじゃないですか。その50分ですよ、始まっていいところで、え、待って今出るのという、待って気になる、ここ絶対いいところだよっていう思いながらも、分かったよってちょっと泣く泣くね外に出て、そしてゲームコーナーでもう三男くんまたちょっとそこで嬉しがってたので、あーって思いながら、で三男くんがゲームしたいって言い始めたので、いや今日はトイストーリー見に来たよね、じゃあ最後までちゃんと座って一緒に見れたら、終わったらゲームしていいよって言ったら見るって言ったんですよ。で、まあ、出るときに映画館の方にちょっと事情説明して、また入れますかって聞いたら、あ、大丈夫ですよって言ってくれたので、よし、じゃあ最後まで頑張ってみよう、一緒に見てこようって言って最後まで見れましたで、その後ねやっぱりゲームも楽しめましたけど、私の中ではねこのちょっと10分15分あの部分はね見れなかったので、ちょっと気にはなるんですけども、まあ、結末見れたので良かったかなと思いますが、まあそんな感じで、 うん、トイストーリー4見てきました。これは見てきたと私は言いたいです。いとこと次男くんはもうずっと最後までね、最初から最後までちゃんと見れたので、内容をね、把握しながら楽しめたかなと思いますが、まあ、三男くんにとっても、私にとっては、まあ、一歩前進したかなと思います。途中出たけども、でもまた戻って、そして最後まで見れて、座ってね見れたので、そこはまあまあ良かったかなと。私の中ではあの部分は気になるっていうところはありますが、まあそんな感じでトイストーリーを見てきました。さあ夏休みまだありますね。これからまたどういったことをしようかなと思いながらね、あなたもいろいろ考えてると思いますが、夏休み一緒に楽しみましょう。それではこの時間、お付き合いください。お願いします。最初のコーナーは発達障害について知ろうということで、発達障害って何？発達障害の特性、また周りの関わり方、環境づくりなどなど、いろいろな視点から考えてみようというコーナーです。今日はですね、発達障害の、当事者のちょっとね、気持ちというか、そのね、発達障害を持っているこの本人のことをね、ちょっと、まあ、届いたメッセージの中から少し私が思ったことがあったので、ちょっとお話ししたいなと思います。あるね方からこういったお話が、メッセージが届いたので、ちょっと紹介したいと思います。障害がもし見えたならということで、まあ発達障害ってこのコーナーのねオープニングでも言ってますが、見た目では分かりにくいっていうのが発達障害のやっぱり一番の特徴だと私は思います。脳の障害とも言われているので、見た目はねどうしても健常者と変わらない、そういった雰囲気なので、どうしても最初にこう会って、そこでコミュニケーションを取っている中ではなかなか、気づきにくい部分ってあるんですね。その中でこの人にとってでどうしても苦手なことが出てしまうと、それが、そのね一緒にいる中でどうしても出てきてしまう。その時に発達障害っていうものを相手が理解していなかったり、その障害について知っていなければ、どうしてもそこで、勘違いというか、そこでこう距離感が出てきてしまったりするっていうものがねやっぱり多く見られます。そこでね、この当事者から届いたも内容ではですね、発達障害は目に見えないので、診断が下されるまで自分が障害者かどうかわからない、気づかない、見えないので困っていても気づいてもらえない、助けてももらえない、自分にどういう障害があるのか周りに説明しても、相手に発達障害の知識がなければ理解してもらえない。私は26歳まで自分が障害者だって知らなかった。障害が分かった時安堵したけど、その一方で26年間の苦労は何だったのって正直思った。精神病になるほど自分を追い詰めなきゃ障害があるって分からなかった。でもそれが私の人生。障害が見えたらいいのに。でも日常で悔しい思いをするたび、自分と葛藤するたびに本当に心から思ってしまう。障害が見えたらいいのに、そう思ってしまったっていうねメッセージをもらいました。本当に障害が、発達障害というものが本当に見て分かれば、何かこの人にとってこういうことが苦手なのかな、発達障害っていうものを理解してもらえていれば、見た目で分かればすぐそこで 何かまた違うコミュニケーションの取り方が相手とできるかもしれないっていう、この悔しさがねずっとやっぱりあるんだなっていう思いがね、この方のメッセージを見て私もちょっと気づきました。一番はですね、やっぱり親そして周りの、理解や発達障害というものを知ってもらえる、それも一番ですけど、本当に、一番そこに悩んで、苦しんでいるのは本当に当事者本人なんだなっていう思いがすごく私は思います。発達障害ってこの、障害のこの、度合い、重さというか軽さというか、その度合いによっても成長とともに、自分の苦手なことがすごくこう出てくると思うんですよ。例えば学習障害って小さいうちにはそういった勉強って、保育園とかではなかなかないので、そういったところではやっぱり気づきにくいんですね。でも小学校で、小学校の高学年っていうこの成長段階になるにつれて、どうしても学習障害がある子にとっては算数が例えば苦手だったら、なぜかこの1年生2年生の中でできることが、できない、苦手っていう部分がガンと出てしまう、そういったところに例えば周りが学習障害というものを知っていて、この子は算数、計算する、そういったことが苦手なのかもしれないって気づいてあげれば、その子に合ったサポートの仕方ができるわけですよ。そこで本人ももしかしたらそういったところで気づき始めた時に、あ、自分はこれが苦手なんだ、じゃあこういったサポートで自分も少しでも、できるようになっていく、その方法を私はもっともっと知りたいなって思うかもしれない。でもそこで本人も気づいていないところで、周りもそこを気づいていなかったら、なんでできないんだろうって本人が自分自身をやっぱり責め始めるんですね。こんなに頑張っているのに自分はできない、もしかしたら自分はもしかしたら頭が悪いのかもしれないとか、例えばですよ、算数ができない、でも自分はこんなに頑張ってる、じゃあもっと頑張らなきゃってもっともっと追い込むかもしれない。ただこの子は頑張っているのにそれができない、それはなぜかっていうと、やっぱり脳のこの脳機能障害という部分が何かある、だからこそそのやり方を知らないからできないだけであって、決してこの子のせいではないと思うんですね。だからそこをね、周りが、少しでもサポートの仕方を知ってもらえれば、その方法を手段としてこの子に、差し伸べることができるんですね。そこから、この子自身にもこうした方がいいよ、こうしたらできるかもしれないという言葉がけにも変わるんですよ。知っていなければもちろん、なんでできないのってやっぱり周りはね、責めてるつもりはないんだけど、そこをどうしても言葉で言ってしまう。そしたらやっぱり二重にして、自分自身もなんでできないんだろう、なんでできないんだろうって悩みながらも周りに言われたら、もっと自分を苦しめてしまう。そこをじゃあできないんだったらこうしてみよう、あ、この方法があるかもしれないからこうやってみようっていうサポートの仕方を教えてもらえたら、あ、できないからじゃあこうして自分もやってみよう、そこからできていくかもしれないので、そういった時にまた自分にちょっとずつ自信もね出てくる。で、そういった中で得意なことを伸ばしながら、苦手な部分を少しずつゆっくりゆっくり、できるようになっていく。そこを、本人自身もそこに少しずつだけどね、自信が持てていけば、二次障害という言われているものも、減っていくんじゃないかなと思います。やっぱり当事者本人が一番、悩んで、本当にどうやったらできるんだろうって苦しんでいる部分が一番本当にあるんだなっていうことは、 思います。そこでね、周りの理解理解って私も言ってますけど、どうしても周りにとってもこの発達障害というものがまだまだ認知されている部分が少ないので、理解する部分は本当に難しいと思います。ただそこで私が思うのは、もし理解することが難しいんであれば、知ってもらう、知ってほしいなという思いはあります。発達障害というそういったものがある。で、発達障害というまたね、その言葉がどうしても受け入れにくい人がいるんであれば、人間人それぞれみんな違う、その中でどうしても苦手なことっていうのはみんなある。その苦手な部分が本当に大きくもう出てしまう、そういったものをあるんだなという、そこをね、知ってもらっているだけでも、人とこう関わっている中で、あ、なんかこの人と一緒にいてどうしてもこうコミュニケーションを取るのがなんか取りにくいなって気づき始めた時に、あれ、もしかしてなんかこの人はコミュニケーションを取ることが苦手なのかなっていう発想に変わると思うんですよ。たとえそれがこの方って発達障害なのかなとか、そういったことをこう結びつけないとしても、もしかしてこの人ってこう苦手なのかなって思う部分があれば、あ、じゃあこういったコミュニケーションの取り方でこの人と少しずつ近くなってみようっていう、こっち側のね、関わり方が変わってくるかもしれない。で、そこでこの方にとって、あ、なんかちょっと関わりやすいこの接し方をしているなって思ってくれたら、お互いのこのコミュニケーションも取りやすくなると思うんですよ。そういったことで知ってほしいなという思いはありますね。決して発達障害をもう全部理解してほしいっていう思いではなく、もう捉え方、そこでこういったことがあるんだなって知ってもらえるだけでも、発達障害を持っているその当事者からすると、今までこう気を張っていた部分、その少しでも肩の力がふっと抜けると私は思います。で、少しでも心がホッとするところも出てくるんじゃないかなと思います。まあ、難しい部分いっぱいありますけど、私もね、そういったことを、心がけながら、思いながらね、やってます。ただね、これ、発達障害ということだけに関わらず、普通にね、健常者との、もう本当に人とのね、関わり方でも、少しね、私も、なんか、前とは違う人との接し方っていう、人とのこのコミュニケーションの取り方っていう部分は、なんかね、発達障害を勉強していくうちに、いっぱい気づかされました。そこはね、私自身の学びにもなっているので、もっともっとね、私も本当にいろんなことをね、勉強していきたいなとも思いました。まあ、当事者本人が一番そこを、悩んでいる、そういったところをね、少しでも、知ってほしいなっていう思いで、今日はね、お話しさせていただきました。三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害重度と診断された8歳になる小学校1年生の息子三男くんの最近あった出来事のお話です。三男くんは、戦隊ものがね、好きなんですけれども、それ以外でまあいろいろ、さっきも言いましたが、トイストーリーとかいろんなアニメにもね、どんどん興味が出てきたなと本当にここ最近思います。今まではね、この番組しか見ないとかで、この、アニメしか見ないとか、そういったところがあったんですけれど、いろんなアニメをね、見るようになりました。そこからね、あ、 この子もいろんなものをこう興味が出てきたんだなとか、成長してきたなとか、そういった部分はねすごい思います。またねごっこ遊びも本当に、レパートリー増えてきました。最近ねやっぱりねこの子が経験していく中でのごっこ遊びを、まあ、実践としてねやっているんですけれど、最近はね歯医者さんに歯医者さんのごっこ遊びにねすごく興味があるらしくて、はい来てくださいってちゃんとお名前呼ぶんですよ。はい何々さん来てください、はい眠ってください、お口開けてくださいから始まるんですよ。でそこでね、最近はねターゲットが長男だったんですね。長男はもうやっぱり遊ぶのがもうめんどくさいってことで、いやだ遊ばんっては言ってたんですけど、なんで口開けて眠ってるだけでしょって口開けて寝とけばいいんだよ、はいはい、そしたら三男くんが満足するから一緒にちょっと遊んでって話したら、はーって言いながらもこうパッてね口を開けてパッてはーってやってたんですよ。そしたらもう三男くん喜んで、はーいここ虫歯でーす、治療しまーす、ウィーンって言ってね遊ぶんですよそしたら長男もやっぱりちょっと乗ってきて、痛い痛い痛いですとかあもう治りましたかとか、そういったね声かけがちょっとずつ始まって、そしたら今度交代って、三男くんが交代って言って、そしたら長男ももう乗ってきてるので、はい三男くん入ってください、はいいっぱい虫歯があります、もう全部治します、痛いですよってちょっとね怖いですよみたいなことを言いながら、そしたら三男くんがいやだいやだってまた楽しみながらねやっている姿を見て、おお兄弟のねこの楽しみも、まあ遊びも増えたなと思いながら、三男くん自身の本当にいろんな、ものに対して興味がすごく出てきたんだなっていうのをすごく感じ始めたなって思います。まあごっこ遊びから何でもねそこを日常につなげていけるっていう部分が、まあ、知っているのでね、そういった遊びの中でいろいろこの子にも教えていきたいなっていうのは思いました。まあ私もできる限り一緒に、まあ私もやりますよごっこ遊びで、はいお母さん来てくださいって呼ばれたら、はーいって行きながら、はい口開けてくださいから始まるんですけどそういった感じでねごっこ遊びします。あとはね帰りの会をしますっていう遊びもありますいろんなねこういったごっこ遊び、三男くんと一緒にね楽しみながら私も一緒に、やっていきたいなと思います。今日から8月がスタートということで、まあ親にとってはそして子供にとっても夏休み の真っ最中ではありますが、お仕事頑張っているあなたもそして子供たちと一緒に、夏休み残り何しようかなって思っているあなたもですね、楽しい8月、スタートを切れればいいかなと思います。あとはですね8月スタートということで、これはねすいません私の告知になるんですけれども、今日からですね、夜8時から新番組が始まります。那覇ラジという番組がありがとうございますこの後、ミスさんが拍手してくれました、ありがとうございます那覇ラジというね、まあ、かかずゆりちゃんが、以前金曜日の朝の9時から放送していた番組をリニューアルしてですね、木曜日の毎週、8時今度から生放送になるらしいですということで、私木曜日は生放送が2回ありますこれはメンタル頑張れますよ、もう強くなろうと頑張りますがまあそこでね、たくさんまたこれからも、あなたと一緒にこの FM 那覇盛り上げていきたいなとも思いますので、今日また8時にお会いしたいなと思いますので、ぜひぜひ聞いてください。メインのパーソナリティが、まあ、かかずゆりちゃん、そこでですね私と他2人、青森の女王、今ですよ青森の女王をしているゆみちゃん、そしてフリーのモデルをしているくるみちゃん、その3名が、週替わりで ゆりちゃんと一緒に、お話、コーナーね、盛り上げていきたいなと、番組盛り上げていきたいなとも思いますので、この後夜8時、1時間の生放送となっておりますので、ぜひ、そこも、ぜひぜひ聞いてほしいなと思います。それでは、シャイニーレンボー沖縄、また来週10時30分にお会いしましょう。ありがとうございました。